聖書の第1コリントの12章27節にはこのように書いてあります。第1コリントの12章27節の言葉です。今日は聖書協会共同訳の聖書を私は使っているので、その聖書の言葉になっていますけれども、こういうふうに書いてあるわけです。あなた方はキリストの体であり、一人一人はその部分ですと。パウロはこのコリントへの手紙を書いた人ですけれども、パウロは教会をキリストの体になぞらえたわけです。教会という言葉、ギリシャ語でエクレシアという言葉が使われています。ちょっとこのギリシャ語間違ってますね。 S が抜けてるな。エクレイアになってますけど、エクレシアですね。ちょっと間違えましたけれども、エクレシアという言葉、どういう意味があるかというと、集められたものという意味があります。教会というのは集められたもののことです。決して建物のことを言っているわけではありません。ここに集められた一人一人が教会を構成しています。そしてこの教会はキリストを頭に持つキリストの体であるわけです。教会のメンバー一人一人には違った個性があります。いろんな考えを持った人がいるかもしれません。しかしそれでも同じキリストの体なのです。一人一人にそれぞれ違った賜物、役割が与えられています。ですからこの賜物を用いつつ、一つの目的のために私たちは思いを共有する必要があるのではないでしょうか。今日の聖書朗読にはエフェソの手紙の言葉を選ばさせていただきましたけれども、エフェソの教会に向けられた、パウロの手紙には一致について2つの概念が見受けられます。1つ目がユダヤ人と異邦人が一つの体となるキリストに結びつけられること、すなわち教会の中での一致のことを意味しています、表しています。そして二つ目が、天地万物がキリストにあって究極的な一致を見出す宇宙における一致。ちょっと難しい言い回しになってますけれども、私たちのためになされた神様の御業のことですね。キリストの死と復活による一致のことです。救いの計画における神様の究極な計画というのは、キリストを通してすべてのもの、この宇宙のすべてのものをキリストを通して再び一つにするということです。もともとは一つだったのが罪によってバラバラになってしまった。それをキリストの十字架、死と復活によってもう一度一つにする、そのことをですね、パウロは強調しているわけです。エフェソの1章3節から5節、このように書いてあります。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天上であらゆる霊の祝福をもって私たちを祝福し、天地創造の前にキリストにあって私たちをお選びになりました。私たちが愛のうちに御前で聖なる傷のないものとなるためです。御心の良しとされるままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと前もってお定めになったのです。パウロはキリストにある神との新しい関係を説明するためにさまざまなイメージを用いていますけれども、ここではキリストにあって私たちは子とされている、神様の家族に属しているというふうに言っているわけです。 で、このことするっていうのは養子として迎え入れるというような意味合いがあります。養子のイメージというのはイスラエルの子孫と神様の契約のことをですね、象徴しているわけです。これは申命記の7章なんかを見るとそのあたりが分かってくると思いますけれども、イスラエルの人たちというのはですね、エジプトの奴隷生活から救い出されて神様の子供とされたということをですね、神様は宣言されているわけですね。パウロはこのイメージを使ってイエス様を救い主として受け入れる異邦人はイスラエル人でなくても神の子とされる、イスラエルに与えられている約束の世継ぎとなるということをパウロは言っているんです。本来旧約聖書に書かれている約束はイスラエル人に対してだけ適用されるとユダヤ人たちは考えていました。自分たちだけが神の子である、そういうふうに認識していたわけです。ですけれども、イエス様そしてパウロは異邦人イスラエル人でなくてもこのイエス様の救いを受け入れる人はこの神様の子になるというこの約束を受けることができるというわけです。キリストとこの関係は全てのクリスチャンの一致の基礎になっています。キリストにあって全ての人間を一つに結びつけるということは神様の目的なんです。神様の家族においてイエス様を知るということは特定の地位を提供するということではありません。私たちは全て皆等しく愛され大事にされている神様の子供だということなんですね。さらにパウロは具体的な助言を残しています。エフェソの4章1節から3節の言葉です。ですから主の囚人である私はあなた方に勧めます。招かれたあなた方はその招きにふさわしく歩み謙遜と柔和の限りを尽くし寛容を示し愛をもって互いに耐え忍び平和の絆で結ばれて霊による一致を保つよう熱心に努めなさい。異なった文化とそして民族的背景を持つ人々の一致というのは決して理論的な概念ではなく招きにふさわしく歩みなさいというこのですね神様の要求に対して現実的なんですね。キリストに従う人たちは謙遜と柔和の限りを尽くします。そして寛容を示し愛をもって互いに耐え忍びます。このような人たちが生み出す結果というのが平和の絆によって結ばれてそして霊による一致を保つような助けになるわけです。これらはすべて愛によってなされます。愛が非常に重要な鍵となるわけです。愛の積極的な奉仕を通して兄弟姉妹の関係が維持されます。そしてクリスチャンそしてまた近隣の方々との小グループでの集まりなどですね、いろんな集まりにおける平和と一致の絆がこの愛によって促進されていくわけです。一致というのは聖霊によって与えられるものであって私たちが自分の力で作り出すものではないんですね。一致は神様にあって一つの思いになり 心を一つにしてキリストを証ししていくことが基本になっていきます。今日も安息日学校で証の大切さについて学びましたけれども、この証をしていくことが私たちが思いを一つになることにもつながっていくということなんですね。そしてこのような一致がなされることによって、同じように全ての方々に向かってこの一致が波及していく、ここから始まってだんだん周りへと広がっていく、伝わっていくということですね。この一致の輪が広がっていくというのは非常に大事なポイントになるかと思います。エレン・ホワイトという方が教会への証第5巻で次のように述べています。そうですね、使徒は教会の兄弟たちに提示した真理の力を生活の中で表すよう強く勧告しています。柔和、優しさ、忍耐と愛によって教会員はキリストのご品性とキリストの救いの祝福を霊賞することができました。ただ体は一つ、聖霊は一人、主は一人、信仰は一つです。キリストの体に属するものとして、すべての信仰者は同じ霊と希望によって命を吹き込まれます。教会内での不一致は世の人々の前でキリストの宗教を汚し、真理に対する者たちの道筋を正当化させる機会を与えることになります。パウロの教えは当時の教会のためだけに書かれたものではありません。神は使徒の教えを私たちも分かち合うように計画されました。平和の絆で結ばれて一致を守り続けるために、私たちがなすべきことは何でしょうか。今朝も話しましたが、すべてのクリスチャンは伝道者です。キリストの大宣教命令はすべてのクリスチャンに与えられています。すべてのクリスチャンは出て行って、すべての国民を弟子とする、そのような務めが与えられています。伝道の働きは特別に認められた一部の人がする働きではありません。自分は伝道しなくてもいいと責任を免れている人は一人としていません。特に、リーダーシップの賜物が与えられている人がいるかもしれません。リーダーシップの賜物は教会の一致のために欠かすことができないものです。リーダーシップというのは一致を育み促進し、そしてそれを霊賞する必要があります。私たちにとってイエス様のリーダーシップの模範が伝道の実践において手引きとなります。イエス様は何をなさったか。イエス様は人々に仕えられるためではなく、人々に仕えるためにこの地上に来られたことを思い起こす必要があります。ですからこのリーダーシップの賜物ですね、リーダーの役割を担っているような人たちというのは、キリストのために奉仕の働きができるよう他の人々を助ける、そういった責任があるわけです。エフェソの4章13節こういうふうに書いてあります。ついには私たちすべてが信仰と神の子の知識において一つとなり、完全なものとなってキリストの満ちあふれる成熟した年齢に達するのです。私たちにとって真の成熟というのは、私たちがキリストの体に結びついていることにあります。神様が意図している教会というのは、失礼しました、神様の子供である私たちがキリストによって教えられ、キリストによって強められ、そして完全なものとなる、その共同体のことを 神様は意図しています。私たちはお互いに助け合い、励まし合い、そして霊的なリーダーとともにこの信仰共同体を作り上げていくように、このパウロの言葉から学ばさせられているわけです。私たちがキリストの体の一部であるということは、キリストのうちに力と励ましを見出すことができるということです。一致がみなぎって励まし合う教会というのは、交わりと伝道奉仕がたくさん行われているというのが特徴だそうです。どこへ行っても誰と出会っても、そこで兄弟姉妹になることができる、そういう人に私たちはなりたいと思います。最後に、エレン・ホワイトの言葉ですね、修法に印刷されています言葉、これを読みたいと思いますけれども、ホワイトはこういうふうに言っています。弟子たち相互の一致に関して、イエスは弟子たちのうちにあるべきもののために祈られる。それがなければクリスチャンの品性の完成は不可能である。一致において、交わりと愛の絆において、またキリストおよび父なる神との結合において、信者の心を一つに結びつけている愛という黄金の鎖は、この関係を完全なものとし、反論することのできないキリスト教の力を世に明かしするものとなる。キリストは私たちが神様と一致することができるように祈ってくださっています。その一致によって表される愛、この愛の実践を通して、私たちはこの地域に対して、そして友人に対して、隣人に対して、そしてこの日本に対して、キリストを証ししていけるようになりたいと願っています。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。